浅野です。トーキングエクササイズの時間です。
スクワットをトレーニングとしてきちんと定義するんだとすれば、うん、ではこう言ってもいいんでしょうかね。股関節、膝関節、側関節を制御する筋群を鍛えるトレーニングだというふうに。
まあそうとも言えるんじゃないですかね。
うん、でそこをきちんと意識しないとやっぱりトレーニングとしては成立しない。
しかもそれで自分の体重っていうのをしっかり保持したり、うん、移動させたり、
うん、
そういうことをこう自由にできるための筋出力っていうのを確保する。うんでしょうかね、
うんうん、じゃあ今言ったそのこの3つの関節、がそれぞれ組み合わさって動いてることになっちゃうんで、うん、これまたその同じトレーニングというイメージでやってたとしてもやっぱり人によってそのトレーニング その股関節メインだとか膝関節メインだとかっていうふうに使い分けられちゃう可能性があるっていうか、その使い分けてもいいんでしょうけどトレーニングとしては。うん、そこをしっかりと意識したものとして捉えた方がいいっていうことですかね。それぞれの関節をもうどういうふうに使わせていっているのか。
そうですね、そういうのを改めてこう確認した上の方がいいんじゃないでしょうかね。
うん、
でまあ比較的推奨されているそのいわゆる膝が足先よりね前に出ない形での屈伸みたいな感じ、
重心が後ろに行くような感じ。
まあ結果的にそうですね、うん、で後ろ行っちゃうと倒れちゃうんでその分股関節を深く曲げなきゃならない、
うん、
そうするといわゆる体幹っていうか上半身がこうお辞儀するような形になり、
うん、
股関節の後ろ側の筋肉とか背中の筋肉もしっかり使い、うん、まあ、だから酸化する筋肉は増えてくるんですよね、
うん、
だから同じ重心が下がる仕事だけど、
うん、
関節に与える負荷っていうのはその姿勢っていうか姿っていうか格好で変わってくる。
うん、
なるべく大きい筋肉をたくさん関与させるためにまあいうトレーニングが推奨されてるのかなっていうふうに、
うん、なるほど、
解釈してます。
じゃあやっぱりそこ酸化する筋群、酸化する筋のやっぱり数というのを意識させた方がいいと、
うん、
まあ同じしゃがむようなやつでもやっぱりちょっと手を抜くと先ほど言ったように股関節群あんまり働かなかったら、
いやそうなんですよ、
ちょっと膝関節くんだとか側関節くんだけのトレーニングで終わっちゃう、
できるんだけど気まぐれみたいなね。
でもトレーニングだから気まぐれは許されない。
まあ流されたと思った。いや気まぐれでは困るんですよ。
気まぐれね。
そうじゃ仕事してもらえる人にその能力いっぱいの仕事してほしいから。
うん、なるほど。
うん、そのためのいわゆる一般的に今推奨されている今必ずしもスポーツ選手だけじゃないですよね、
うん、
高齢者の人に体操をしている時でもやっぱり膝頭を前に出さないって言われ始めてるんですよね、
うんうん、それは結果的には関節の例えばしゃがんでいく動作でいうと、うん、関節の屈曲可動域をより強く発揮させて深くしていくっていうことですかね。
まあそういうまあそれはその上下動の高さによって調整はできると思うんですけども、うん、結構膝には負担かかると。で膝が前に言ってましたよね、膝痛くなる場合は、
うん
うん、果たしてそれがいいかっていうまた問題は出てきますよね、
うんうん、まあ、痛みを抱えてでもトレーニングをしたい、まあ、リハビリなんかそうですよね、障害や痛みを抱えた上ででも下肢のトレーニングをしたいっていうケースがあるでしょうから、そうなるとその、障害のあるところに負担をかけずにでも酸化する筋群をできるだけ大きくしてっていう意識でのプログラム、
うん、
トレーニングメニュー
っていう、まあ、そうなってくるんでしょうね、うん、組み合わせでね、
そうすれば例えば膝痛い人だったら膝にはあまり負担かけずにでも他にはしっかりとトレーニングとしての負荷をかけていくという、うん、そういう捉え方もじゃあやり方によっては可能になる、
うん、だからこの間言ってたようなその面を変えてみて、うん、ガニ股にするスモスクワットみたいな、
はい、
あれは今度こうそんなに膝ね痛くないって言ってましたけど、
そうですね、
いわゆるこう横から見た四条面って言うんですけど、で見れば重心がそんなにこう前後に移動しないので、うん、膝に加わるそのいわゆるモーメントっていうんですけど、
うん、
力は少なくて済んでるんじゃないかなと思うんですよね、うん、その横の面上から見れば。
あとその、まあ、実際に今日はねその画像も一緒に撮ってみたんですけども、
はい、
実際にこうやってみた印象としては側関節もねあまり背屈をこう強いられない感じはありますね。
やっぱり肩は前に横から見たらね前に出てないので、
うん、
だからもうどっちかっていうと正面から見た全額面って言うんですけど、全額面上の動き、うん、カエルがこうなんていうんだろう、ぴょんぴょんと足を動かしてるようなカラー振りしてるような
昔の空気のおもちゃ
みたいな、そうそうそう、
ピョンピョンって伸びるやつ、
あの面上っていうのはおかしいですけどその正面像から見る主に動きであって、
うん、
側面像から見る重心の前後移動っていうのは少なくて済んでると。その分膝に対する負担っていうのは、
うん、
まあ、もちろん股関節とか足首もそうなんでしょうけど、でも今度開いたり閉じたりしてますよね、ガニ股が開いたり閉じたりしてるから、
うん、
今度股関節の内側とか、うん、そのカウンターの外側とか、
うん、
あとは、まあ、ある程度安定股関節した状況でやってると思うんですけども、まあ、微妙にその回線っていうんですか、
うん、
の筋肉なんかも三角してんじゃないかなっていう気がするんですけど、ね、うん、
まあ、足開いた分だけその逆にお尻の筋肉をあまり使って、お尻っていうんですか、その股関節の心筋群の筋肉を使ってないなっていう、大臀筋ですね、
やってそんな感じですかね、
印象はちょっとあって、逆に、まあ、内転筋群だとかをすごく多用してるっていう感じは、う
ん、それはなんか今の現状から見れば、うん、まあ、至極当然なのかなっていう気がしますけどね。
まあそれで膝の負担、膝にかかる力というか、非常面上に加わる、うん、膝の力は足を開くことによって、まあ、現地で行くことができるけど、うん、まあ、ちょっと大臀筋だとかの強化には少し足りない気もしますね。
そうですね。それをメインにする運動とはちょっと違ってきちゃうかもしれないですね。
うんうん、一方でこう、まあ、足を開かない普通 の、 スクワットといいますか、うん、膝を前に出さないでしっかりと下がっていくスクワットは、うん、印象としてはちょうど四条面の、股関節膝関節を制御する筋肉をきっちり鍛えてるっていう印象ありますね。
だから
上からいくと大臀筋だとか、
いろんなパターンのスクワットを組み合わせるっていう考え方もできると思うんですよね。
うん、
一種類じゃなくて、
なるほど、
うん、
その、まあ、足の使い方一つでどこをターゲットに、どの筋をターゲットにしてるのかっていうのをちょっと意識しながら、うん、やっぱり進めていった方がいいっていう。
そうですね、
うんうん、まあ、今のはその足の置き場所って言いますか、開き方だとか、うん、それから、まあ、膝の使い方だとかによる、まあ、スクワットの、まあ、差というか特徴なんですけども、うん、一方でこうスクワットってすごくこうゆっくり下がって伸びるっていうようなことをやったり、あるいはこうダンベルのような重りを持ってですね、
負荷をかけてね、
負荷をかけてやったりっていうような方法、そういうバリエーションもありますけど、そういう意味で言うとその足の位置はまあちょっと置いといて、そのやり方、速度とかやり方っていうのはどう捉えていったらいいんでしょうかね、スクワットトレーニングとしては。
いろいろ考えられるんじゃないですかね。その筋のパワーの話を前に立ち上がりの時にしたかもしれないですけど、
うん、
パワーってことで考えれば効率よくやろうとすると、うん、そんなに重い負荷じゃなくて、割とスピード重視にやるっていう方法が一つあるかなと思うんですけどね、うん、それより、それが一つと、
うん、
もうちょっとこう瞬発力的なストレングスをつけたいとなれば、当然重い負荷に耐えられる人はそういうのをやったり、あと保持する持久性みたいなのを含めて考えると、
うん、
そのゆっくりやって止まったりとかっていうことも必要な要素に入ってくるかもしれないので、
うん、
スピードとかを変えたり負荷を与えたりするかしないかとかっていうのも、まあ、バリエーションの中に入ってくるんでしょうかね。
実際にそのトレーニング場面ではそのスクワットのやり方を意図的にこう変えて、うん、そのあの競技特性だとかに応じて意図的に変えたりなんかしてるんでしょうかね。
どうなんですかね。まあその競技によってはもうなんて言うんだろう、求められるね力が、
うん、
特にこうスポーツなんかになるとこう日常生活レベルとはちょっと違うので、
うん、
まあ、当然ながらいろんなバリエーションというかこう負荷が加わった形とかになってくるんでしょうけどね、
うん、
あとはもうこの完全に応用でスクワットポジションって言ってこのある構えるような姿勢、外野手がこうね野球で、
はい、
まあ、案内状態で横に移動したりとか、このバランスとかね、そういうトレーニングにこうまた波及して応用されていっちゃったりしますけどね。
確かに最近そのかあの構えの姿勢で、うん、足に、ゴムをつけてですね、ちょっと足首に両足首にゴムをつけて あの構えた状態で足を開いたり閉じたりしながら、そのゴムを伸ばしたり閉じたりしながら左右に移動するトレーニングをしてる人たちもよく見ますね、最近、まあ同時にいろんなものを鍛えてるっていう印象はちょっとあるんですけども、
そうですね、複合的なね、
ポジションスクワットのポジションを取らせることで、そこにこう静止的な筋活動、姿勢を制御する筋活動を使わせつつ、まあ、内転筋外転筋を、股関節の内転筋外転筋を同時にこう使わせてるっていうようなパッと見た印象を受けたんですけどね、そういったことが求められる競技っていうことなんでしょうかね。
まあそうですね、こう競技特性というのはもちろんあるんでしょうけど、ベーシックなそのアスリートっていうんですか、競技者はやっぱりある程度こう一般人よりはね、それでレベルの高いものが求められるんじゃないですかね、より。だからあんまりそれを真似て一般の人があんまりやるのはどうかなと思うのは、その手前の基本的な、例えばスクワット一つとってもね、しっかりその目的に応じてできてるかどうかっていう確かめた方がまずいんじゃないかなって気がしますけどね。
さっき の, そのちょうどスクワットを利用した評価みたいなものをやって、どういう動きをその人選択してるのか、
ね、もしくは苦手かとか、
ね、苦手かとか、まずきちんと そこを見極めた上でっていう。
そうですね、もちろんその元になる関節 の, その可動域とか、動き方なんかも条件に入ってくるでしょうけどね。
まあ、いつも僕の中でスクワットトレーニングをしているあの人たちに対する疑問なんですけれども、この競技にこれほどのこと必要なのかなっていうようなスクワット、特にあのダンベル持ったスクワットをやってる人たちよく見るんだけど、
ダンベルを、
ダンベル持って
両手にですか、
ダンベルじゃなかったごめんなさい、バーベル、バーベルを持って、
背中に
抱えてね、スクワットやってる人たち見るんですけど、こうどの競技でもやってる気がするんですよね。
あ、そうですか。
少なくても野球なんかの選手もやってますし、大谷が前やってるの見たことあります
し、ね、大谷が、
あと、他のもっと軽量な印象のスポーツ、例えば卓球だとかの人たちも、冬場違いのシーズンオフのトレーニングとしてやってるの見たことあるんですけども、それってそんなに先ほど言った、鍛えるものは一体何なのかっていうところから考えて、みんながみんなそんなのが必要なのかなって思うことなんですよね。
これ難しいところですけどね。ただ言えるのは、割と今言ったんだとトップレベル、となると、これはもう総合的にいろんな持久性なり、いわゆる瞬発力なり、っていうのをこう長く保持しなきゃならなくなってくると思うんですね、試合の中で。で、いわゆるその最初に言ってたようなことを合わせると足腰を鍛えておくみたいな、つまり容量をこう大きくしておく必要っていうのはもしかしたらあるかもしれない。なぜなら、エンジンが大きければ、そのやる仕事がその、ある仕事だとした時、まあ 2,3 割でもいいねみたいなエンジン持ってるのか、もうギリギリ7、8割使ってやっと同じパフォーマンスっていうのでは、やっぱりちょっとこう長い試合とかになっていたりするときにね、いわゆる体力っていう面でも含めて、こう弱いんじゃないかなっていうところが一つあるんじゃないですかね。だから一概に必要なさそうだからいらないっていうことにはならないのかもしれないですね。そういう特にそういうトップレベルとかになっていくとね、まああとは鍛えるっていう中の中で辛いことさせてやるみたいなところもあるのかもしれない。
そこを感じちゃうんですよね。そこのなんかそのトレーニング科学的な要素で言うと、やっぱ競技特性とトレーニングっていうのはリンクしてんじゃないかって気がするんですよ。で、今の車の話のエンジンの話に例えるって言ってましたけども、軽自動車の大会にトラックが出てもしょうがないだろうっていうような感じがあって、
競技が違うよね。
だから軽自動車は軽自動車の鍛え方があって、トラック競技なら排気量のでかい車の競技なら排気量のでかい車の競技のやっぱり、特性があるんじゃないかなっていう気がするんですよね。だどうしてもそのエンジンがでかくなれば重量もでかくなってくるんで、でもそういうでかい人たちばかりがやるってるわけじゃなくて、軽量の連中、ザスポーツの連中もやってるのを見るんで。
ただね、その基本的なトレーニング動作と競技の動作っていうのは必ずしも一致してなくても、 でも競技の中で多くのスポーツがかなり瞬発的な力っていうのが必要だと思うんですよ、卓球にしても、
うん、
もうどこに球来るか分かんないところに飛びついて踏ん張って打つわけでしょ、うん、まあ、テニスもそうですし野球だってそうですよね、
うん、
だからどの競技でもやっぱり必要な要素っていうのはあるんじゃないかなと。そうすると瞬発力ってなれば、うん、やっぱりこうある程度容量を確保しておかないと、
うん、
こうやっぱりギリギリになってくると疲労が先に来ちゃったりとか、うん、いろんな問題があるんじゃないですかね、
うん、ちょっと僕疑問なのはやっぱ瞬発力っていうところで捉えると、うん、早く動くっていうこととして捉えていいんですかね。
早く強くですね、これはね。
早く強く、
うん、
どっちがいいんですかね。強い方を選ぶんですかね、早い方を選ぶんですかね。
早くついても要はそこの速さを今度止めなきゃならないっていう意味で、
うん、
踏ん張らなきゃならないじゃないですか、
ええ、
右に素早く移動して素早く移動してきてもそのまま素早くそっちに行っちゃうわけじゃないから、
うん、
また戻んなきゃならない時にいわゆるカッティング動作的な、
ええ、
方向を変えるような動作の時って、うん、結構瞬発的な力、まあもちろん床を押す力でしょ、
うん、
でそれを利用して反対側に重心を持っていくみたいな、
うん、
なるから、
うん、
その時って瞬間的にもちろんそれは早い時間の間に行われるので、
うん、
まあ、パワー的な要素はあるんでしょうけど、
力が大き
くなる、絶対的な力がやっぱり、
うん、なるほど、
床反力の関係で、
うん、
それを大きくするためには大きくして重心を早く動かそうとするっていうことになってくるので、
うん、床反力を大きくしなきゃいけないですよね、
うん、筋単位のパワーの話とよりはもうちょっとこう枠が広がるんじゃないかなと思うんですけど、
ね、
うん、
なるほど、
うん、
あ、それで分かりました。愛ちゃんが、
ああ、はい、
福原愛ちゃんが、まあ今福原じゃないですけど、
ああそうです、ね、何だろう、うん、何原じゃないし、
ね、何だろう、まあ
中国の方ですかね、
台湾、
あ、台湾です、
台湾です、
あ、そうです、
まあ、あの愛ちゃんがその前 あのオリンピックの時だったかな、
うん、
前ってそのリオじゃ、リオの前ですね、
あ、ロンドン、
ロンドン、ロンドンの、はい、のためにのトレーニングとして見たのが、
うん
うん、すごい不安定なバランスボードに、
あ
の、それこそダンベルを持ってバランスボードで片足で立つみたいなトレーニングやってましたね。
お、
うん、あれなんかもこの強い力を付加して、しかも瞬間的に制御させるっていう、
まあ、そうですね、こう物理的に強い負荷にしたかったんでしょうね、
うん、今言ったやっぱりあの卓球のように左右に前後にって急いで動かなきゃいけない、あの飛ぶように動かなきゃいけないような時っていうのは、飛んだ後今度制御受け止めてまた反対側に飛ぶとなると、そうそうそうそう、大きい床反力を発揮させなきゃいけないっていうことなんですね、うん、やっぱり
かなとは思いますけどね。
とするとそれをこう成し遂げている下肢の筋力を、
うんうん、
筋力というか下肢のその能力を上げようとすれば、同じスクワットでも重量負荷してやるっていうのを、うん、まるで
ありなんじゃないですかね。
ありなんですね。
ありっていう言い方は、
僕なんかね、だから、
うん、
その最初、いや卓球の人にこんなバーベル持ってっていう、球軽いよねとかって思ってたんですよ。
確かにね、
うん、
だから全然そういうのやらないですんごい強い選手いたら特に面白いですけどね。
イチローってでも逆にあれですよね、あまり重い負荷をかけないですよね。
イチローの場合どっちかというと柔らかい体、まあ、必ずしも体柔らかくないよっていう意見もあるんですけど、
うん、
要はその動かせる範囲の中を自分のコントロールでいかにコントロールできるかっていうか、
うん、
っていう方をどちらかというと重要視してるようなトレーニングやってますよね、
うん、なるほど。
可動域を広げたらそこを自分で自由に、
うん、
あの制御できるっていうことを保証してトレーニングやってるって感じします。
それでも一流のパフォーマンスを発揮することができ、
うんうん、
一方でその一流のパフォーマンスを発揮するために力を強くするという方法を選ぶ人たちもいて、
うん、
何かこう面白いっちゃ面白いし、
まあそうですね、
なんか腑に落ちないっちゃ腑に落ちない
。でもそれいろんな体格とかね、
うん、
力つけるってもそれおのおの限界がありますよ、ね、
うん、
そんな190センチ、
うん、
140キロの人の力とね、
うん、
178センチ70キロの人です、おのずと違ってくるから、
いやそう、
同じトレーニングするってことはありえないですよ、
うん、だからそのバーベル持たなくていいんじゃないかなと思ってはいるんですよね、スクワットするときに。
それは何、そのいわゆる選手に関して、それとも一般の人に関して。
いや、選手ですね、アスリート、
選手、
うん、と思ったんですよね。だから 疲労があんなに頑張って足も未だ早いし、
そうです
ね、うん、ですあの
怪我がまず少ないです
よね。そうね、球場左右に走れる人が大したこうあの重たいものを持たずにトレーニングしてるところを見ると、うん、なんかやっぱり競技特性に応じてトレーニングです選んだ方がいいんじゃないのかなって。
まあ、さっきこう言っそんなことないんじゃないかと言いましたけど、うん、別の側面考えてみるとね、いわゆるコーディネーションっていうんですかね、うん、その力というよりはいかに巧みに思った時に思った力だけ出せるかみたいな、うん、そういうトレーニングっていうのは競技競技で、うん、特有の動きとかあると思うので、はい、必要になってくるのかなとは思うんですけどね、
うん、まあそうですよね。
だからその辺を組み合わせてやってるのかなっていう感じですけど、
ね、そうですね。実際の現場でトレーニングコーチとかは、まあ、もちろん当然そのことを考えてやって
る、ね、うん、あんまり効率よくしてこれだけってなって強かったら面白いなと思うんですけど、
ね、うん、そうそうそう、
なんか日本ってどっちかというと、うん、こう歯食いしばって
そう
どんな辛いあれにも耐えてみたいなのことがクローズアップされるけど、
うん、
なんかこうね、なんだろう、ジャージ片手に、うん、口笛吹きながら来て、
うん、
あいつなんだろうって言って、あれもうあいつ帰っちゃったのみたいな。でそれで金メダル取ったらすごいですけど
ね。まあ、ね、まあ、ただ得てしてそういう人たちが怪我するとすぐ叩かれますけどね。
ああ、ホラー見ろみたいな。
ホラー見ろ。
もしくは家ですっごい頑張ってたりする。
それも関係ないです
ね。表に出さない
で。それもトレーニング理論と関係ない。
理論と関係なかったですけど、ね。
でもまあでもスクワット一つを取ってちょっとその足腰の鍛錬強化ということを考えていろいろと今話をしてきましたけど、はい、まあちょっと膨らみがある話ですね。
そうですね。うん、今度はあれですね。もうちょっとその撮ったビデオを、うん。一回ちょっと見てみた上で、
はい、あ、わかりました、はい、じゃあまた
よろしくお願いします。